愛媛大学研究室からこんにちは。
夏目漱石ですね。この人の実際に書いた自筆原稿、あるいは書き損じ原稿がたくさん残ってるんですけども、これを日本語学、すなわち漢字とかそういう表記とかですね、文字のそういう視点から分析する。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部佐藤栄作教授にご出演いただき、夏目漱石の坊ちゃんの研究や今後の展望を伺います。
先生は方言の研究とともに文字の研究も続けていらっしゃったということで、愛媛で文字、方言、坊ちゃん坊ちゃんのちょっと方言でも見てみようかなというのが
始まりですね。愛媛に来たんだから見てみよう、で1年ぐらいで漱石はそんなに松山の方言がうまく使えるわけないだろうと、意地悪く見てみようと思ったんですけども、その時にその坊ちゃんには漱石の書いた原稿の複製がもう何年か前に出てるってことを知りまして、でそれでまあ見て、見たわけです。その方言のところ、そして方言のところに限って違う人が書いたと思われるような字が見えると。でそれちょうど文字のことをやってきましたから、その文字の特徴っていうのはこういうところに出るとか個人差とか頭の中に入ってましたから、こうパッと見て、あ、これは違うなと思って。
漱石の字じゃないぞと、
そしたらこれはすごい発見をしたんじゃないかと思いましてで少し調べてみたら、30年ほど前にそういうことを言ってる方も、2人の方が言ってたんですけどね、でもちっともそんなこと世の中で聞いたことがないし、知らない。これ不思議だなと。そしたらやっぱり漱石の場合は、ある意味、神格化って言ったらあれですけれども、そういうことがあると。一つには、もう一つは文学作品っていうのは世に出てからが文学作品だから、その前の原稿っていうのを、そういうことはあんまり問題にしないっていう、研究の形もあったんです、でも実際にその自筆の原稿が残っているわけだし、そこにどう考えても違う文字があるから、今まで言ってるのになぜこれが認められてないのかっていうことで、それだったらもうちょっとはっきりさせようっていうことで色白に行って、つまり書き込みがあるとしたら、それはその坊ちゃんを出したホットトギスで直してる以外考えられませんから、つまり虚子ですから、虚子が当時書いた文字を色白で見せてもらって、それとここに書かれているのを付き合わせ、そうすると虚子の特徴が出てるから、だからそれをさすがにこう並べて出せば、みんな認めざるを得ないだろうっていうふうに思ったわけですよね。でそれは実は手紙が残ってまして、書いてる時に松山だかなんだか、わからない言葉があるから見てくれっていうふうに手紙があるんですね。で印刷まで時間がなくて大変だったのに、どうも律儀に虚子は見たみたいですね。ただそれじっくり見る時間はないから、ざっとこう見ていって、でもここはちょっと確かにこれじゃあちょっと松山的じゃないなっていうふうに思ったところにこう手を入れたというふうに、つながるんですけどね。ただよく見ると漱石自身もですね、なかなかよく頑張って書いてるんですよでこれでどうだっていうぐらい思ったんじゃないかと思うんですね、実はね。しかし虚子は容赦なくですね、直しているわけです。容赦ないだって内容を変えるほどの手入れをしたらそれはもう失礼ですけど、
今日は先生に本を、これは直筆で読む坊ちゃんという、
そうですね、本ですけど、これは大きな複製も、あるんですけど、それを写真に撮ったものが今安価に出てますので、これを見ると直しが、
構成した跡があ
るわけですね、
見えますね。
で特に箇所としては80箇所から90箇所ぐらい虚子が直していると、ただ実際どのくらい直しているかというと、模試を足しただけとか
映像なまでで、やめてたのに、
カッコここについてたんですけど、そのカッコを消して、
はい、もしを付け足して映像なもしと、これは虚子がもしを付け足したんですかね。
そうですね。
うわ、
ここなんかはもっとすごいですよ。
ネランドルゾ
見て取ったと書いてあるの、はい、ネランドルゾなもしと、このにらむ、ねらむ、
ねらむのねらむ
を使ってるんですね。
見て取った
をねらんどるぞの文字ですから、これは語も変えちゃってます
よ
ね、
で
このねらんどるぞの文字で活字になるわけですから、でこれは生き生きした松山の言葉だなってもし評価するなら、
はい
はい、この直したところは大きく働いてるってことになりますよね。
これはでもその虚子にこうして直されても、やっぱりこれの方がいいなと漱石も思い、これでじゃあ出しましょうということになったんですよね。
これも時間がなかったもんですから、
はい、
原稿を出して著者の構成は取れなかったんです、
はあ、
ですからそのまま漱石のところにはもう印刷できたものが4月1日、まあその4月号なんですけれども来て、だからもうそれはもうどうしようもなかったんです。あの本当に嫌なんだったら次単行本にするときに、
はい、
漱石は直せばいいんですけど、それはしてないんですよ。
だ
から結局追認ということになりますから、うん、そうすると坊ちゃんはその部分に関しては合作じゃないかという人もいるわけですね。だからそれはまあ考え方によります。ある人は改ざんしたんじゃないかでそれを漱石は淡白な人で、もういいやっていうふうにしたとも考えられるし、逆に あよくしてくれた、直してくれってちょっと手入れてくれたんだから、まあ、いいじゃないって言って、でそのまま行った。ここは原稿を見てからの読むものの想像ですね。それはそれで面白いですね。活字だと見えないんだけど、まあ、こういうそういうような本も出ましたんで、皆さんがそれできるんですね。まあ漱石先生はあの天国でお怒りだと思いますけれどもね
夏目漱石の坊ちゃんの直筆の原稿などでもう一つ、まあ、話題といいますか言われるのが、字間違えてるんじゃないんですか漱石先生というようなことも言われておりますが、これに関しては先生はいかがお考えですか。
ともかくその正しいか正しくないかっていうのはそれぞれの時代のそのルールというかコードっていうかそれで決まるんですね。だから漢字が生まれてるから今までずっと一貫してこれだけが正しいなんていうことはないのがまず前提としてありますよね、
はい、
で100年たった100年なんですけれども何が大きく違ったかっていうと、で理解のようなものって言いますかね、
はい、
そういう略字や俗字っていうのが実際に生きてたわけですね。それで普通は書いていると、でそれは活字になれば活字の字にまあなると。でもう少し言うとその活字の字っていうのが実はあの中国でできた後期辞典っていう、まあ、その字の字体が一番正しいと言われてるんだけども、日本ではずっともう1000年ぐらい日本人らしいちょっと違った形でも書かれてきたっていうのもあったわけなんですね。でそうすると普段書く字と、
はい、
それと活字の字とか違ってるっていうのは何でもないことだったわけです。でそれを活字の字が正しいというふうに見たら、
はい、
それはもう誤字だらけ手書きの字は誤字だらけになるわけです、戦後はそれがこう一致させようという動きだったわけです。だから活字の方も難しいのはやめて略字の中のいくつかを認めましょうと、
はい、
これ一見いいことのようなんですけれども、でもそれが正しい字ですよってことになって、その俗なものと、
はい、
まあ、公のものとの区別が、まあ、なくなったわけですよね。
うん、
だから今の方が厳しいですね、うん、あの道後温泉のところにこの原稿の5行目までですか、
はい、
漱石の碑を坊ちゃん会で建てましたけれども、ちょうどそこに5つも6つも我々から見ると間違いの字があるもんですから、
はい、
あれを読んで、あ、漱石ダメじゃんっていう風に見えてしまうなと思って、
それまた気の毒だな、
気の毒ってことです
現代は 厳しいんですね。
そういう意味ではね、まあ、それがでもうまくいけばそれに越したことはないわけで、一元化っていうんですかね、
はい、坊ちゃんを一つとってもまだまだ先生研究の分野は広がっていきそうなんですけれども、これからはどういったことをやっていきたいなって思ってらっしゃいますか。
これまで20年ぐらいのものを集めた文字の、見えない文字と見える文字っていうのを出しましたけれども、はい、アクセントですね、発音とかそういうものがもともとやってましたから、それについてのまとめたものを出したいなというふうに思いますね。特に四国のアクセントに関しては、それから文字に関してはやっぱり明治から今までのところの変化っていうのが、うん、面白いので、四季の字とかそれから米山ああいったあの人たちの字ですね、まあ、特徴的な書き方があるわけですけれど、はい、まあ、当時の人たちの書き方あるいはその個性、そういったものをあのいくつか残っている、米山の場合日記とかが残ってますので、そういうものから見ていきたいなというふうに思ってますね。それから先ほども言いましたように、正しいものっていうのが、みんながこれを正しいってことにしようっていうルール、それでそこで育つとそれが正しいという常識がまあできるわけで、そういう社会の中に子どもたちを送り出すわけですから、そこで間違いだと言われるようなものではいけないわけです。ただその文字や発音そういったものは、そういう言語としてはそういう背景を持ってるというか、そういうものの上にある、そういう歴史の中の一つであるってこともあるもんですから、なんでこれを間違ってるんだろうと、ただ罰をするんじゃなくて、あ、なるほどこういうことでこういう字を書くんだなとかっていうのに心を配れるような国語の先生、うん、先生を育てたいというふうに思います。だから言葉の仕組みっていうのを、まあ、分かった上で、
はい、
間違いは必ず理由がありますね、言葉の間違いにはね。そういうことをあの大学では話をしていきたいと思ってますけ
どね。もう本当今回は身近な言葉、文字であったりアクセントであったり、ついついもう普通に使っていたことを改めて教えていただいて、本当にこれ先生講義聞いた方が絶対面白いなと、もう一回学生になりたいなと思うようなことばかりでしたが、ぜひ先生が2013年今年お書きになりました書籍、見えない文字と見える文字、ぜひ手に取って皆さんもご一読ください。どうもありがとうございました、
は
い、
どうもこちらこそありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部総合政策学科米田誠司講師にお話を伺います。お楽しみに。